さて先生、今月2月に入りました、
はい、
また新しい月です、
はい、
よろしくお願いいたしま す。今月はどんなお話になりそうですか？
今月はね、ちょっと珍しい小説、私は小説はあんまり得意ではないんですけど、はい、消滅世界という小説を取り上げてみました、
はい、
あの村田沙耶香さんという人が書いた小説なんですけど、
は
い、
この
人は2016年にコンビニ人間という小説で芥川賞を受賞した、
はい、
まあ比較的若い人ですけどね、
はい、
この本見てみますと、
1979
年生まれ、昭和54年生まれ、
44、
45歳の女性の方の小説です、
はい、
それでね、日本の未来社会を描いた作品なんですね。だから読んでて、その頭がクラクラするようなところがあって、
はい、
うまく説明できるかどうか心配なんですけど。
先生がクラクラされるってどういう意味でですか？
なんか平常な呼吸に戻るまでにちょっと時間がかかりそうな、
はい、そうなんですか。
そういうなんか不思議な小説ですね、
は
い、
固定概念がこう崩されるような感じですか？
なんでこうなるんだろうとか、そんなことがあるんだろうかと言われる思うような、しかしあの小説は事実よりもきなりですから、こういう時代が来るかもしれない、未来を予言する圧倒的な衝撃作という、この本の帯にはそういう言葉で表現してあります。
そうなんですね、
日本の未来を予言する圧倒的衝撃作、衝撃な作品です。
そうなんですね。
で、話本に入りますとね、
はい、
あの消滅世界と、世界が潰れてしまうという、
はい、
あのタイトルなんですけども、この消滅世界という小説は、今言いましたように日本の未来社会を描く小説なんですけども、
はい、
あの家族に関係 しますので、
はい、
ちょっと取り上げてみたかったと思ったんです。
ありがとうございます。
で、うまく説明できるか分かりませんけどね、あの中身ちょっと簡単にお話ししますと、
はい、
現代、今の世の中はあの、まあ、家族に関連する話なんですけど、男女、男と女が愛し合って結婚して子供が生まれますよね。これ普通ですよ、はい、常識ですよね、
はい、
それがこの小説では、その男女が愛し合って子供が生まれるというのは昔の話、
昔の話、
だからもうずっと何十年、100年ぐらい先の話かもしれませんけど、
はい、
でそしてこの小説は未来を予言するというのかな、そういう小説ですね。で、まあ確かに最近夫婦間のセックスレスといったようなことが社会問題になっていますので、
はい、
ひょっとしたらこの消滅世界という小説ではそのもう一つ先を描いてるんですけど、
はい、
実際に現実に起こるかもしれないと思われるような小説です。
なるほど。
で、まあ最初に衝撃的なことを言いますけど、
はい、
夫婦間のセックスは近親相姦になるという、そういう時代にを描いた小説なんですね。だからもうそのあたりからちょっとわけわからなくなってくるんですね、は
い、先生のおっしゃるクラクラしてくるという常識が、
ね、頭がクラクラします、はい、
理解できにくいですね、
はい、で、それはどういうことかと言いますとね、
はい、
子供は人工授精で作るのが当たり前の世の中になってしまうんです、
はい、
つまりセックスがなくても繁殖できて、
うん、
その男も出産できるような、そんな世の中を描いてるんです。
男性も出産できる、
それは人工受精の発達ですよね。で、全ての子供が平等に可愛がられるという均一な人間が出来上がる、そういう世界を描いてるんです、
はい、
楽園と呼んでるんですけどね、だから家族システムではなしに、楽園システム、この人が考え出した楽園システムというシステムで子供が生まれると、
はい、
そうなりますと家族はいらなくなりますよね。
なるほど。
で、つまり言いましたように家族とは違うシステムで人類の繁殖をするという、そういう体とか技術の世界になるという、そんな話です。ですからこのあの本の帯をお持ちしたんですけどね、
はい、
セックスも家族も世界から消える、
なるほど、
非常にショッキングな、
そうです、ね、
タイトルなんです、
はい、
ですから、まあ、そういうことを描いた小説なんです。だから、ね、どうしてそんなことが起こるんだろうという、
ね、
まあ、 なんていうの、素朴な疑問が出てくる
わけですね。そうですね。すごく興味も、どんなふうな展開なのかって気になりますね。
それでね、結論だけ先に言っときますね。はい、この人の流れ、この小説の流れてる思想というのは、人間、まあ動物というのは絶えず進化し、絶えず変化している。
はい、
だから、今の常識は、明日になったらもう常識でなくなってるかもしれない、極端な言い方をしますとね。はい、だから、男も子供を産む時代という、うん、それは今は常識ですけれども、将来はもうその今の常識が通るとは限りませんので、絶えず進化し、進歩しているわけですから、そういう、まあ、根底があるんですよね、この小説の中には ね、
なるほどね。
だから進化した世の中を描く、まあ、そんなことなんです。でね、ちょっと簡単にその、これ私考えたんですけど、1章、2章、3章から成り立ってるんです。
はい、
で各章ごとに、まあ、私の主観というのか、フィルターで見たお話をしたいと思うんですが、各章ごとにやるのか、はじめに1章、2章、3章のあらましをお話ししといて、各章に入っていった方がいいのかなと思って悩んだんですけど、まあ、後者の方のやり方でいこうと思いますので、
はい、
その点、ご理解いただきたいと思います。
わかりました。
ですから、全体のあらましをお話ししますとね、
はいはい、
戦争ですね、世界大戦をきっかけにしてね、人工受精が飛躍的に発達した日本の世界を描いてるんです。つまり、戦争に若い男性が駆り出される。
はい、
そうすると、子孫が残りませんよね。
はい、
そのために、人工受精が、技術が発達するんです。で、しかし、戦争に若い人が駆り出されるというのも、これも将来はそんな戦争でないかも。若い人が鉄砲を持っていく戦争でないかもしれませんけど、
ね、
まあ、この戦争については、今の戦争の延長線上にあると考えられますよね。はい、で、そういう、まあ、若い男性がいなくなって、その人口を保つために、その人工受精が発達するという、うん、そういう世界を描いてるんですね。はい、だから人間、人はみんなその人工受精で子供を産むようになって、その種族保存のための生殖ですね、子供を子孫を増やすという、生殖とその快楽ですね、セックスの快楽というものが分離した世界になってしまうんです。
はい、
で、そういうところからその夫婦間のセックスは近親相姦とみなされる。そんな世の中を、将来を描いてるんです。で、ですから、その恋とか快楽の対象というものは、夫、妻以外の人で処理するというのが、楽しむというのかな。人間関係を結ぶ。で、もちろん今でもちらっとそういうことを聞きますけど、だから恋人というのは生の人間である場合もあるし、アニメとか漫画のキャラクターである場合もあるということになるんですね。だからその生殖と快楽が分離してしまいますから、家族で生殖は持ち込まないことになるんです。ごめんなさい、快楽はね、
はい、
で、そんな世界でこの主人公はアマネさんという、アメという字と音と書いて、アマネさんという女性の主人公なんですけど、
はい、
この主人公はそんな将来の世の中に、父と母の交尾、
はい、
動物が交尾するという、交尾という表現をここで使ってますけど、はい、父と母の交尾で生まれた、自分は異常な生まれ方をしてきた。
あ、
普通は人工受精で出産される子供が生まれるのに、その昔ながらのその父と母の交尾で生まれてきたという、それにずっとこだわるというのか、違和感を持って、そういう小説なんですね。で、まあ、それが第一章はこの子供の頃のことを描いてるんです。そして第二章はその結婚生活を描いて、第三章はその結婚生活、ふとしたことから結婚生活がうまくいかなくなって、千葉県に実験都市があって、その実験都市へ移住するんです、
はい、
で、実験都市というのは家族制度によらない繁殖システムですね、うん、
はい、
楽園システムという、エデンの楽園というね、
はい、
楽園システムの 制度で子供が生まれるという、つまり人工受精、人工妊娠で生まれるという、そういう世界、はい、だから私たちの夫婦、そこでは夫婦はその実験都市ではね、また面白くてね、うん、
はい、
夫婦と単位ではそこに移住できないんです。
あ、
個人個人が移住する、
はい、
ただし男も女も皆お母さんと呼ばれる、つまりその第三章では男も妊娠する時代になっているので全部お母さんなんです、
はい、
でそこでの子供は我々夫婦関係はありませんので、私たち夫婦の子供ではありませんので、
うん、
私の子供ではなしにみんなの子供なんです。その地域に住んでる人たちみんなの子供、うん、で子供にとってはみんながお母さん、
うん、
男もお母さんという、そんな世界を描いているのが第三章です。だから頭がクラクラするというのはその辺にもあるんですよね。
そうですね。
そんな小説なんですわ。だから不思議な小説といえば小説ですね。でね、第一章を簡単に、一章、二章、三章どんなことをやってるかというとちょっと紹介してみますと、
はい、
第一章はその主人公の天音さんが小さい頃から思春期を経て結婚するまでが第一章なんです、
はい、
で先ほど言いましたようにその生殖、子供を子孫を増やすための交尾がなくなってしまって、人工受精による妊娠が当たり前の時代に、この天音さんは先ほど言いましたように両親が昔ながらのその方法で交尾をして子供を私が生まれたと、
はい、
その夫婦間での交尾が排除された社会では近親相関で生まれた子供になるんです。その違和感がずっとあった、
はい、
なんでそんなことになったんだろうということを抱えておったんですよね、
はい、
でやがてその天音さんは適齢期になって子供が欲しくなるんです。で子供が欲しくなると、まあ、結婚という形を取るんですけど、
はい、
この第一章から二章ではね結婚という形を取るんですけども、もちろん人工受精で作るわけですから、はい、自分我が子ではない、夫の子供とは限らないわけですよね。
あ、そういう意味の人工受精、そういう意味なんです、そうなんですね、
はい、でところがですね、
はい、
その婚活パーティーで結婚するんですけど、しばらく経って事件が起こるんです、
はい、
その夫がね自分のその天音さん妻に対して欲情するんですね、
うん、はい、
で性的な行為を求めてくるわけです、
うん、
でそれびっくりしてしまって警察へ飛び込むわけです、はい、天音さんが。そしたらおまわりさんもそんな人と一緒におったらあかん、
はい、
弁護士ももちろんそういう考えですしね、
はいはい、
もう家を出なさい。でその離婚の話をするんですが、
うん、
天音さんのお父さんとお母さんは自分が幼少の頃に離婚してるんです。
あ、はい、
で夫の両親と天音さんと夫と天音さんのお母さんと家族会議を開くんですね、
うん、
そしたらね夫の親もね、
ええ、
普通そういうことは外ですることでしょうそういう感覚になってるんですね世の中に、
はいはい、
よりによって奥さんにその求めるなんて、うん、と言ってその嘆くという、そういう物語が出てくるんです。それですぐ離婚をするんですけどね、そんな世界が描いてありますから、
あらあら
不思議といえば不思議です。
そうですね。
それでね25歳の時に結婚してすぐ離婚するんですけど、31歳になってもう一遍やっぱり子供が欲しいということで、うん、婚活パーティーで男と結婚するんです。で今度はね絶対に妻へ欲情思想もないような理想的な弟のような男と結婚する。この男の子 の名前はサク、サクって言うんですけどね、
はいはい、
そういうのが第2章で、このサク君と天音さんの結婚生活が描いてあるのが第2章なんです、
はい、
で面白いのはね恋人はいるんです。それは夫妻以外です。自分の外で家族の外に恋人をお互いに作ってるんです、はい、で結婚式には両方の恋人が参加する、だからそこに嫉妬も何もないわけです、
はい、
で結婚というのはそういう、まあ、いわば純粋なというのか綺麗な清潔な結婚なんですよね。 で2人で子供を作ろうとするんですけども、その外に作ったお互いに外に作った恋人との関係がうまくいかなくなって、もう恋愛なんかしんどい、セックスもしんどい、もうそんなことのない世界へ行きたいということで、それが第三章になるんですけども、あの千葉県にあの実験都市、そこでは個人の生活であの夫婦では一緒に住めない、夫婦というのは存在、家族は存在しない個人の集まりの、そういう実験都市へ行くんで、そのまだ実験都市はね、どういうことかと言いますとね、家族制度はもうないんですね、全ての人間が個人として生活しながら人工授精によって出産を分担するんです。分担するんですね、出産を。そしてその社会全体で子育てを行うと。だからみんなの子供であり、子供にとってはみんながお母さんです、でね、どういうことかと言いますとね、毎年12月24日クリスマスイブの日に、そこに住んでいる実験都市に住んでいる人たちのコンピューターによって選出された男女が人工授精を受けて妊娠出産するんです。で、生まれた子供はセンターに預けられて、もう同一同じように育てセンターで育てられるんですよね。で、全ての子供は全ての子供ちゃん、そこでは子供ちゃんと言うんです。で、大人はみんな男の子であっても、男の大人であっても妊娠したい人は妊娠できます。妊娠したいというよりも、そのコンピューターによってあなた妊娠の時ですから呼び出されて、妊娠するんですよね。人工授精。だから、お父さんも、お父さんはいないんです。みんなお母さん。
お母さん。
みんな、我々の子供ちゃん、子供にとってはみんなお母さん。そういう世界が描いてあるんです。で、頭がクラクラするというのは、そういう不思議な世界なんですよね。
を描いている小説ということですね。
つまりね、もうちょっとお話しときますと、あの、繁殖が性愛、セックスの愛とは分離した社会を、になるだろうという予測です。未来ですね。それからもう一つは、家族というのは、まあ、種族保存のための一つのシステムなんですけど、無数にある動物の繁殖システムの単なる一つのシステムなんだ。別に家族制度でなかってもいい。家族制度以外のシステムで、その人口を依存というのか、保持しようという、そういう世界を描いた小説ということになるんですね。これ、まあ、簡単な話ですけど、だから、子供はね、親を選ぶことができないとよく言いますよね。で、親ガチャなんてな言葉があって、
ありましたね。
この親に生まれたばかりに不幸になる。今の世界はそうですよね。それがない世界、楽園のシステムがやってくるというふうに、この村田沙耶香さんは想定しているんです。だから、もうちょっと言いますとね、もう来週にしますわ。時間的にちょっと時間オーバーしますから
、はい、
まあ要するに説明うまくできなかったかも分かりませんが、不思議な小説、
はい、全体像、それから1章2章3章先生からご紹介いただきました消滅世界、村田沙耶香さんのこの小説から今日ご紹介いただきました、来週もこの続きということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生にお話を伺ってまいりました。来週もぜひお聞きください。